This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト「シネマの秘密」の第48回です。6月12日に初の米朝首脳会談が行われましたね。アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩がシンガポールで顔を突き合わせ、朝鮮半島の非核化などについて話し合ったようで、両首脳が合意文書に署名するという形で無事に終わったようです。その合意文書の中身は今までと何も変わっていないに等しい内容だとかで、核問題に対してアメリカが求めていたのは完全かつ検証可能で不可逆的な非核化、アルファベット表記で CVID、 この CVID が合意文書に入ってないようだとか、日本における重要な案件である拉致と弾道ミサイルについては言及しないだとか、あれこれ不満の声が上がってますが、武力で事態を解決するよりは話し合いで平和が来るならそれに越したことはないよなと感じてます。ところでこの会談の前後にやたらニュースで流れたワードである完全かつ検証可能で不可逆的な非核化、アルファベット表記でCVID、 この文言が出るたびにとある人物が頭をよぎっていました。その人物はジャン・クロード・バンダム。ベルギー出身で1990年代に一世を風靡したアクションスター。彼の通称が JCVD なので、報道を見てると合意文書に JCVD が含まれるのか、アメリカが求める JCVD とはどのようなものか、なんて感じに頭の中で勝手にバンダムの話題に置き換わってました。やたら JCVD と言ってるように聞こえるので、バンダムどうしてるのかなと思ったら、最近はアメリカの有名なチップスメーカーフリトレーが出しているお菓子トスティートスの顔になってるんですね。トスティートスはドンタコスみたいなトウモロコシのお菓子です。バンダムは楽しそうに CM に出ています。元気ならそれでいい。完全かつ検証可能で不可逆的なバンダム。さあシネマの秘密第48回始めます。今回紹介した映画はネイビーシールズ、ナチスの近海を奪還せよ。2017年に制作されたフランス映画です。ツタヤでレンタルが始まっていたので見てみました。本作はリュック・ベッソン率いるヨーロッパコープが制作した映画ですが、ちなみにこのポッドキャストの第46回、ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれどで、リュック・ベッソンが性的暴行疑惑をかけられ、警察が捜査を始めていると話しました。その続報を話しておくと、被害女性は薬物を投与され意識を失い、目が覚めたら暴行されていたと訴えたわけですが、この女性からは薬物は検出されなかったようです。とりあえず今の時点ではリュック・ベッソンの疑いは晴れてるようです。 本作のタイトルのネイビーシールズはアメリカ海軍の特殊部隊のことで、いわゆるパナマのノリエガ将軍を排除するための作戦や911テロの首謀者とされたビンラディン殺害など達成困難な作戦に従事するために編成された部隊ですね。映画でネイビーシールズとタイトルが付けられた作品はこれで3作目ですかね。1980年代を代表するヒット作を数多く手掛けたオライオンピクチャーズが制作した1990年公開の映画ネイビーシールズに現役のネイビーシールズが出演したことで話題となった2012年公開の映画ネイビーシールズに続いて、本作ネイビーシールズナチスの金塊を奪還せよ、ちなみに現代はレネゲイズ、廃墟者だとか裏切り者といった意味のようです。監督はスティーブン・クオーレ、長年ジェームズ・キャメロンの片腕として第2班監督を務め、ホラー映画シリーズファイナルディスティネーションの5作目ファイナルデッドブリッジで監督デビュー。ちなみにこの映画ファイナルデッドブリッジは試写会で見たんですが、 3D での上映、あまりの痛い描写の連続、飛び出す臨場感のせいか結構な数の観客が上映途中に席を立っていたのが印象的でした。次にディザスター映画イントゥーザストームを監督。ちなみにこのイントゥーザストームは話としては竜巻に襲われる街を描いたパニック映画なんですが、竜巻ハンターが乗ってる対竜巻用走行車やおバカな YouTuber が出てきたりと結構面白い。上映時間も90分とちょうどいい。本作の脚本をリュック・ベッソンと手掛けたのはリチャード・ウェンク。映画エクスペンダブルズ2や映画イコライザーに映画マグニフィセント7など2010年代以降の男臭い男子受けする映画を手掛けている人です。主演はサリバン・ステイプルトン。映画300の続編やテレビドラマストライクバックなどオーストラリアが生んだマッチョスター。ヒロインにシルビア・フークス。映画鑑定士と顔のない依頼人で高齢童貞男子を骨抜きにする役柄を演じたり、映画ブレードランナー2049では主人公を徹底的に追い詰めるターミネーター的なキャラクターラブを熱演。次回作としてエマニュエル夫人でおなじみのシルビア・クリステルの伝記映画で主役を張ると報道されたり、新時代のセックスシンボルと言っていい俳優ですね。チームの上官として名優 J.K. シモンズ。ハリウッドで叱る役、叱責する人物を演じさせたら右に出る人はいませんね。これだけのメンツが揃ってるわけですから、それはそれなりに面白い映画になっていると思いますよね。しかしそれがまた何とも微妙な感じで、本作は2015年4月から撮影が開始され、2016年7月にはアメリカで公開される予定だったそうなんですが、未だアメリカでは劇場公開されず塩漬け状態です。2017年内にドイツとフランスで劇場公開され、2018年1月に日本でも劇場公開されたものの、どうしようもない。ちなみに本作って予告編で披露されたアクションシーンをほとんど開始20分で消化してしまう、日本版のキャッチコピーであるド派手にやろうぜに期待すると肩透かしを食らう。残りの上映時間はジョージ・クルーニーのオーシャンズシリーズのような強盗映画の雰囲気です。ド派手というよりは地味な印象。 私はこんな感じ。1944年8月、ナチスドイツは略奪した絵画と約25トンの金塊を連合軍の迫るパリから安全な町へと移すことになる。移送先となったのはボスニア・ヘルツェゴビナの田舎町グラホボー。時は変わって1995年のボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボ。ジャーナリストに偽装したネイビーシールズがセルビアのミリッチ将軍を捕獲するもセルビア軍の追撃を受ける。窮地を脱出するためネイビーシールズは戦車に乗り込み、そのままサラエボの町を疾走する。基地に戻ったネイビーシールズは上官に町の破壊行為を叱責され、3日間の休暇を言い渡される。ネイビーシールズのスタンは地元のウェイトレスであるララと交際しているが、そのララの家にララの兄に率いられた地元の荒くれ者がやってきて、ララにブツを出せと要求する。そこへ現れたネイビーシールズのリーダーであるマットが荒くれ者を叩き止めし、ララはそのブツとは何かについて話す。それは金塊で15万ドルの値打ちがあるという。ララの祖父は田舎町グラホボーの出身。1944年移送先となったグラホボーの町は口封じのため住民の虐殺が行われ、それを生き抜いたララの祖父はナチスドイツが金塊を隠すのを目撃した唯一の証人だった。そのグラホボーは抵抗組織であるパルチザンによってナチスへの報復として町の上流に位置するダムが爆破され、湖の底へと沈んだのだった。祖父が言うには金塊の数は2000本、3億ドルの価値はある。ララは紛争によって荒廃したボスニアを救うためこの金塊を見つけたいという。その宝探しにネイビーシールズのメンバーたちは挑むことになる。さてどうなるかといった感じ。本作はあくまでも娯楽作品なので、歴史的な交渉がされてないというんでしょうか、事実とは違う感じになっているんですね。本作の舞台はボスニア・ヘルツェゴビナ。作中の時代は1995年、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の最中。ボスニアの地で各民族が旧ユーゴスラビアから独立しようとして衝突し、起きた紛争がボスニア・ヘルツェゴビナ紛争。ここら辺の旧ユーゴスラビアの事情や本作で単純な悪役として設定されているセルビアの事情なんかは第23回バーバリアンズセルビアの我が気まなざし、前回配信分のオン・ザ・ミルキーロードなどで話しているので、そちらも聞いていただけると幸いです。本作ネイビーシールズナチスの金塊を奪還せよがどう事実と違うかといえば、史実においては NATO による空爆は行えたものの、劇中描かれたように NATO はボスニアの地に基地を構え地上部隊を配備したりはしてないわけです。なのでボスニアのバーでネイビーシールズが飲んだくれることはないわけです。また冒頭セルビアの将軍を拉致するわけですが、これも変で、ネイビーシールズはサラエボの町に潜入し作戦を展開するんですね。当時サラエボにいたのはセルビアと敵対していたボスニア人イスラムの人たちですね。セルビア人はサラエボを包囲して攻撃を加えていたわけです。セルビア勢力の拠点があったのは町の外。この変な描写は歴史的な経緯だけではなく結構目につくわけです。ネイビーシールズのメンバーは湖の底に沈んだ町グラホボーから金塊を引き上げようとするわけですが、このグラホボーを覆っている湖は第二次大戦中にパルチザンによってダムが破壊されたために水没したと描写されています。しかしこれ湖は通常 水がせき止められた結果発生するわけですよね。このダムが決壊したためグラホボーが湖の底だと。グラホボーって町はダムが建設されて干上がった土地を開墾してできた比較的新しい町ということになるわけです。そうなると歴史情緒ある石造りの町としてグラホボーが描写されるのは変なんですね。グラホボーが新しい町でないなら決壊したダムの水は洪水となって村を押し流し下流に向かって流れていかなければならない。水がそこにとどまるなら水をせき止める何かダムみたいな何かがなければならない。下流にもダムがあってそこで水がせき止められ湖となった。そうなるとこの作戦を行ったパルチザンはなかなか面倒くさいことを行ったことになりますね。アラを探そうと思えば他にも結構あるんですよ。ネイビーシールズのメンバーの乗るヘリコプターが戦闘機にミサイル攻撃される場面、ヘリはあっさりとかわすわけですが、そのミサイルって誘導ミサイルじゃないのだとか、いやあくまでも娯楽作ですよ。車に構えてみても仕方ないわけです。こういった引っかかるところは置いといて、なんとなくこういったおおらかな戦争アクションって懐かしいんですよ。映画2は1970年の映画戦略大作戦と似てると言うんでしょうが、僕は日本でもテレビでやっていたアメリカのテレビドラマである特攻野郎 A チームを彷彿とさせました。本作の後半がやたら地味になっていくのも A チームっぽいなと。こういった愉快な娯楽アクションは好みではあるのでシリーズ化してほしい感じもありますが、指摘した通り作りの荒さが足を引っ張ってますよね。そこをもっと丁寧にすればと。映画後半のダイビング描写は丁寧なんですけどね。本作おすすめです。Podcast Shinema no Himitsu wo Kiiteru yo To Itako wo Apple Podcasts no Review ya Twitter To Ita Social Networking Service Day Arget Take Ta Dai Tali Come So Yago Iken Domeda Shi wo Apple Podcasts Sisaibu Arogu no Commento Tumblr No Mail Form Twitter Account At Cinemana Himitsu ni Oyo Se Tada Kirito Sai Wari Death Omachi Shi Take Ali Mas。こんな感じでネイビーシールズナチスの近海を奪還せよ紹介させていただいたんですが、どうでしょう。6月18日に大阪北部地震が発生しましたね。このポッドキャストをお聞きの方は被災はなかったでしょうか。ご無事を祈念しております。かくいう僕は震源地のそばに住んでいたためなかなかの恐怖を味わいましたよ。発生当時、朝の8時前ですか。まず結構な縦揺れがあって、緊急地震速報が遅れて鳴り響いた感じ。娘が顔面蒼白になってたので、抱きかかえてすぐに外に出たわけですが。この地震、大阪では観測史上初の揺れだそうですね。マグニチュード 6.1、震度6弱。これほどの揺れは1596年以来、太閤秀吉の時代以来といった話もあります。その結果、関西の交通インフラはほぼ壊滅、全線運休といった事態。地震発生したのが平日の朝ということもあって、通勤ラッシュを直撃。しかし、よほどの事情がない限りは、在阪の会社は自宅待機となったようですね。この無理に出勤させないというのは東日本大震災の教訓だそうで、震災時の東京都内で帰宅困難者が大量に発生したことを受け、各企業は地震発生時は無理に出勤させない防犯マニュアルに定めていたそうなんですね。というわけで僕も自宅待機してたわけですが、水でも買おうかとスーパーに行ったら午前中の段階でスーパーから水が消えていて 驚きました。買い占めですかね。オイルショック状態ですよ。スーパーの人に尋ねてみると、どうやら地震後、蛇口をひねると濁った水が出るようになっていて、そのため飲料水を買い求めに来た人が多くいて、売り切れたという話でした。そんな中、昼くらいですかね、職場から出勤せよとの指令を受けるわけですよ。タクシーの使用を許可すると、何としても来いと。そうは言ってもタクシーなかなか捕まらない。交通インフラが遮断されると一苦労ですね。最寄り駅のタクシー乗り場は長蛇の列。 iPhone の発売日の Apple Store 状態。だいたいこういった時にタクシー待ちをする人って近距離が多いからなのかな。乗り場前の信号で結構なタクシーが迂回していくんですよね。プチ乗車拒否ですよ。何なんでしょうね。タクシー待ちで2時間ほど経過して全然列が進まんと思ったら電車の運行が再開。これ幸いとばかり電車に乗り込んで、いざ仕事場ですよ。大変な思いをしてまでも仕事に向かう企業戦士感ありますよね。まあでも家族にこれといった被害もなかったのか幸いですよ。ひとまず余震も収まったようですが、在阪の方、気を引き締めてまいりましょう。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第48回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただき、ありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマノヒミトゥ、ポッドキャスト。トゥキニ、サンカイト。各種木曜日、配信。バッグナンバーウォー、ミックスクラウド、ニーテイク配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.